皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月28日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は原発廃止は文明を進化させるです。もうすぐ総選挙ということになってきましたが、滋賀県の知事、女性の方ですが、新しい政党を作って脱原発を救護しようという話になってきました。やはりこう橋本氏もですね、なんかずっと脱原発の話がぶれてきて、石原は脱原発しないと言ってるし、なんか本当にその原発推進だけで固まりそうな雰囲気だったところにですね、まあ一つ大きな柱が立ったかなと、そんな感じがしております。東京都知事選挙の方は、宇都宮さんが脱原発ということで頑張っておられますから、まあ大体これでですね、健康と持続可能性を考える人たちが、この投票するところっていうのは、大体決まったんじゃないかなと思うんですね。やはり何事も、その戦略の柱というものがありまして、エネルギーなんかもそうなんですが、まあその部分を決めると、そこから、まあ次どうするかってことは決まってくるわけですね。例えば江戸時代はその化石燃料を使っておりませんから、まあそれに合った、その生活って言いますか、仕事って言いますか、世の中が出てきたわけで、別にそれは貧しいといえば貧しいんですけども、まあそのエネルギーの環境の中でどういうふうに国を作るかという適応の問題になってくるわけですね。で、今度明治以降になりますと、そのものすごくエネルギーを消費する文明を取り入れましたから、エネルギーが足りないとどうにもなりませんので、まあそれがこの戦争をすると。ですから戦争をすることが当たり前の国を作っていくわけですね。軍隊がいつもある国を、戦後は作っていきます。戦前は作っていきます。しかし戦争負けましたんで、まあ今度はそのアメリカの力ですね、戦勝国だったアメリカの力に頼って、資源と市場をこう手に入れるということで戦後やってきたわけですが、まあアメリカ自身が小さいアメリカっていうことを選択したわけですから、もうその時代は終わったわけですね。で、ですから我々はこれから、まあ自分たちで生きていかなきゃならないという時代です。まさにこの世界中がですね、自立を迫られているわけです。で、核というものに対するその現実もだいぶ変わってきたと思いますね。例えば今回イスラエルはですね、テレアビブに 何百発100発以上のですね、ミサイルが飛んできたと。そして、エルサレムの近郊にも飛んできてるんですね。あの国原爆持ってんですよね。原爆は2、300発持ってんで、原爆持ってたらどうやってミサイル飛び込んでいくんですね。で、じゃあ反撃するってね、ミサイル撃つことできるかってできないんですね。で、原爆持ってるから、じゃあ、そのパレスチナやイランとの交渉が有利に進んでるかっていうと、全くそんなことはないんですね。だからその、今や原爆なんか持ってたって、抑止力にも何にもならないですよね。あるいはその、パキスタンなんか一番悲惨な例だと思いますが、まあインドに対抗する形で、中国とつながって核兵器を作ったんですけども、今度はそれを取りに来られてるわけですね、タリバンたちに。ですからなんでこのパキスタンが大きく狙われるのかっていうと、パキスタンのその核兵器の貯蔵庫を手に入れればですね、それで核兵器手に入るわけですから、みんなここはしめしめとばかりにこう狙ってくるわけですね。ですから今や核兵器っていうのは抑止力にもならないだけじゃなくて、持ってると逆に俗が押し入るような、そういう危険なものになってるわけですね。で、現実問題として、じゃあこの戦争があった時に核爆弾使えるかというと、それは全然使えないわけですね。ですから、まあそのよく言われますが、戦争に対するイメージっていうのは最後に戦った戦争のイメージのまま繋がってるんだって話ありますが、日本の場合は依然としてこの、まあ第二次世界大戦の頭でそのままずっと戦争に対する考えが今まで来てると思うんですね。ですからそういう非常に誤ったものの考え方をするんじゃないかと思うんです。原爆を持ってるからですね、発言力が高まるとか、原爆を持ってるから抑止力が高まるとかですね、そんなこと世界中どこにもないわけですね。今日本が国際的な発言力がないのは、やっぱ頭が空っぽだからですよね。世界の人たちと話しすることがわからない。何を話していいのか、どうしていいかわからないから相手にされないだけの話で、それがその原爆持ちはですね、話してくるかって、そんなことはないですよね。 むしろ昔の北朝鮮みたいに、あれはよっぽど危険な国だっていうことでみんな逃げちゃいますよね。そんなことはものすごく明らかなことだと思うんですね。それからその原爆っていうのは、その元は原発で作られるわけですよ。原爆の燃料は原発で作られるわけですね。で、原爆ってのはやっぱり寿命がありまして、あれ壊さなきゃいけない。壊したらまた、その放射性廃棄物ということで、またこれその民間の、原発のエネルギーの最処理と同じところに戻しこなきゃいけないわけですよ。ですから原爆っていうのは最初と最後が民間の仕事で、真ん中のところだけ、その軍がやってるわけですね。ですからアメリカでも原爆っていうのはエネルギー省と国防総省の2省が管理してますよね。日本も同じなんですね。原爆を作ろうなんて、まあ、話があって、で、しかしまあ、いきなり形作っちゃうとまずいだろうっていうことで、まあ3日あればとか、まあその3日なのか3週間なのか3ヶ月なのか3年なのかそれは知りませんが、まあとにかく比喩的に3日あれば作れる状態まで置いておこうって話になったわけですね。で、まあ、その、かつてですね、原子力発電所で働いてた人が、実はその俺も原爆作ることを手伝いと強要されたとかいう証言までも飛び出してきてるちますですから、日本も隠せないですよね。特定秘密とか言って一切よそに公表しないことになってる秘密が、なんだかその経済産業省ってすごく多いんですね。あれ一体何なんでしょうかね。だから世界の現実から考えれば、その、原子力発電所が原爆の材料を作って、で、それをどっかに溜め込んでいて、いざとなったらそれを原爆に仕立てると。まあそういう準備をしてやったとしても、それは不思議ではないんじゃないかと思うんですね。イランなんかまさにそうですよね。原爆はあと何ヶ月で作れることが言ったんだけど、まあそれはすぐ作れるんでしょ？物はあって、で、ちっちゃいのくらい作ってるのかもしれませんけども。まあ同じことを日本もやろうかっていうわけですかね。でも、じゃあそれでイランにその、が原爆があるから、その、なんか力が強いかって全然そんなわけでもなくて、逆に原爆があるからですね、その、経済制裁だとか、まあ、いろんなことに巻き込まれてるわけで、まあ、イランは、まあ、勝てると、こう、踏んでるから、まあ、強気でこう、出てるんでしょうけども、さあ、今の日本にそんなことをやったらですね、これ、偉いことになるんじゃないんでしょうかね。だから結局ですね、この原発というのは、一つは原爆を作っちまうというですね、大変な現実があって、そもそもやっぱり日本の国柄には合わないもんだと思いますね。なんとかに刃物みたいな形になるわけですよ。こんなもん持ったらね。昔の北朝鮮と同じ感じになっちゃうわけですよ。今の日本が。想像してくださいよ。石原だとかあんなまま核爆弾を持ってですね、俺に気に入らない奴は許さないみたいなこと言ったらですね、そら、チャウセスクっていうか、キム・ジョンイルっていうかですね、それ以上のものなんじゃないんでしょうか？ちょっと想像するだけでもですね、ありえないことだと思うんですよね。それからやはりもう一つこの原子の力ですね。これはその崩壊のエネルギーを、元素の崩壊のエネルギーを使ったもんで、無理やりこの、まあ、中性子を当てて崩壊を加速させて、で、エネルギー取り出してるわけですよね。普段は中に閉じ込められてエネルギーを取り出してくるわけですね。まあ、これは実は同じことが市場原理って言われても、原理というものでも言われてるわけで、個人の中には、まあその崇高な理念もありますが、ものすごいそのお金にまみれた汚れた理念って言いますか、汚れた欲望もあるわけですね。で、金ですよね。金という名の忠誠心をボンとぶつけて金を渡すとですね、いきなりそのものすごくこう汚れた、その、なんかさ、欲望、これが飛び出してくるわけですね。で、これがその臨界反応を起こしますとですね、人から人に金儲けしようというその意思想念が伝わって、金が伝わって、行動が伝わって、経済が盛り上がってくる。まあこれをですね、適切に管理すれば、まあ安定した経済成長ができると、特にその、まあ極貧の時代からある程度の文明の道具が揃うまでの貧困の克服の時代ですね。貧困の克服の時代とは何にもないわけですから、まああの人がなんか上手やって家が建ってですね、綺麗な服着るようになったと見れば、それはみんなそれなりたいと思いますから、まあその過程では、まあとにかく、ある種の金融財政政策を制御棒としてですね、そしてその人々の、まあスケベ心っていうか、見ますか、まあ、金が欲しいという気持ちをですね、くすぐってですね、経済成長させると。まあそこまではまあ、まだいいんですけども、ある程度豊かになりますと、何せそうやって一種成金経済になりますから、何金ですから何していいかわからないわけですよ。 大きなことが見えませんので、金がある程度貯まればですね、今度はもっともっと自分の欲望をかき立てると、今度はその臨界っていうか暴走が始まってくるわけですね。すなわち制御棒による制御が効かない段階に入ってきます。これがバブル経済で、で最後に核の容器が爆発してバブル崩壊して全部おしまいになるわけですね。もうこれに、もう核から日本も含めて世界もずっとこれやってるわけで、ですからその原子のエネルギーを取り出す、崩壊のエネルギーを取り出すというのと、こう市場原理と非常によく似てるんですね。で、この市場原理をどこまでもどこまでもこう追求して、で、そのエネルギーで言ってみれば、非常に高度な原子力発電所を作ろうとしたのが、まさに80年代以降の金融テクノロジーを駆使した、市場原理で、特にそのデリバティブを駆使した市場原理で、まあこれはその発生するエネルギーよりもはるかに大きな作用をなすという、エネルギーの効率の凄まじく大きい、まあそんなものだったわけですね。まあそれがそのデリバティブズを使った金融で、1の元本から100のその結果を得られるみたいなものを作っていくわけですね。で、これで世界中を特にこの20年間ぐらい、ものすごいエネルギーで動かしてきたわけですけども、まあやっぱりこれやってる連中もね、その欲望にまみれた連中がやがてどんどんどんどん増えてきちゃいましたし、で、そうなるとこの歯止めも何も引かなくなりますので、まあ最終的に2007年の IT バブル崩壊で完全に全ての、核の容器崩壊して、まあ今に至ってるわけですね。ですから今世界中不良債権という名前のですね、使用済み核燃料、放射能を撒き散らしすぎちゃ、撒き散らすばっかでも、触ることすらできないものが世界中に転がってて、でそのうち多臓器不全が広がってきてですね、まあ金融もだけじゃなくて経済も政治もみんな行かれてですね、死に耐えようとしてるという、まあこれが世界の現状でしょう。だからよく似てるわけですよ。で、やっぱりですね、じゃあそんなものすごいエネルギーいるんですかと、その崩壊のエネルギーとかですね、あるいはなんかその、崩壊エネルギーってその物質にですね、中性子なんかわざと当ててですね、エネルギー取り出すような、そんなこと本当にやる必要があるのと、あるいはその人のですね、スケベ心をわざとですね、くすぐって取り出してきて、そのエネルギーを集めて市場を動かす、そんなことする必要があるのって話が出てくるわけね。これがまさに文明の選択だと思うんですよ。やはりこの古来人々がですね、こう暮らしてきた中で、本来中に閉じ込めておかなきゃいけない、そのものをですね、あえて表に出してやると、このような大崩壊、システムの大崩壊をもたらすわけですね。私はですから、行き過ぎから戻るという、この持続可能な世の中を作るために非常に重要な考え方、行き過ぎから戻るということをですね、我々は真剣に考えていいと思うんですね。別にその、デリバティブズなくたって、原発なくたってですね、やっぱ新しい文明を作るっていうことを考えれば何も問題はないと思うんですね。やはりこの文明の中のある種の戦略を変えることによって、それが全く新しい文明を作ることになることは、これは間違いないと思うんですよ。例えばその、林をですね、の中ってのはその、日が当たらないですね。ですからそこに野菜とか作ったって全然それは育たない。でも木を切って野菜を育てればですね、日が当たりますからよく育ちますでしょ。これやっぱ戦略を変えればそこで野菜も育つと思うんですね。なのでその、食生が変わるわけですね。大きな戦略を変えれば。文明も同じで、その、エネルギーをですね、まあその危険なエネルギーを無尽蔵に使えると、危険で不健康で持続可能性がないという状況になれば、まあそれはそれなりに人々の考え方もそうなるし、我々の物の使い方とか、物の見方もですね、刹那的になってくるし、行動すべてですね、まあそういう刹那的なものになってくるわけです。しかし、だからそのやっぱりもっともっとって当然ですよね、刹那的だから。でもやっぱりそこで価値観が180度変わるためには、例えばその、もうそんなにたくさんのエネルギーありませんよとか、たくさんの金ありませんよというふうになると、まあ言ってみれば皆さん静かに暮らして静かな中に幸せを求めるようになりますよね。その物質文明から精神文明の方へ、これ自然にこの人々がこう動いていくじゃないですか。だからやはり私は、その原発の廃止というのはそういう新しい文明を作るですね、非常に大きな契機になると思うんですね。何度も繰り返しますが、今世界の情勢を見ていて、原爆を持ってるから、それでその物事がうまくいってる国なんて一つもないですよね。むしろそれは持ってるだけで危険で、イスラエルのようにですね、イスラエルやパキスタンのように小さな国が持つとですね、逆にもうそれでですね、国が危うくなるような、そういうことまでなってるわけです。そうそう、そういえば、あれ、夏でしたかね、イランが、 ヒズボラに渡してその無人攻撃をイスラエルに飛ばしましたけど、あれをイスラエルは捕獲したわけですね。そしたらその報復っていう形でハマスがですね、イスラエルにあります原子力発電所を目がけてミサイルを撃ち込んできたんですよ。まあそのミサイルはどうも原発に当たらなかったらしいですけども、ですからその原発を持っているってこと自身でね、自分でその自爆する原爆を持っているのと同じなんですね。イスラエルでそういう事件が起きているわけですよ。ですからもう本当ね、狂気の沙汰で今頃核だとか原発だとか言ってるのはですね、別にその鉄でも何でもですね、その今みたいにたくさん使わなきゃいいわけでしょ。鉄屋の経営を支えるために我々生きてるわけじゃありませんのでね、今みたいに使わなきゃいいわけで、なんかもっと他に幸せの道があるはずですね。ですから健康と持続可能性を考えたライフスタイルっていうのは、これはまさに新しい文明の選択なんです。文明の切り替えだってある種の革命なんですよね。これがやっぱりこう世界で静かにこの20年ぐらい、場合によって30年ぐらいずっと進行してたんですよ。で、これがいよいよ政治の表舞台に形となって出始めてきてるわけですね。まさに前回のアメリカの大統領選挙もそうで、もうなんか白人男性がですね、もう金持ちでなければ人間にあらず、金融と軍事があって初めてアメリカがあるみたいなことを言うとですね、もう誰からも相手にされない時代に来てる。しかも少数派ですから数でかなわないわけですね。で、じゃあそれを絶滅させるだとかですね、飢えて死ね、殺してしまえとか言ったってそんな風にならないわけでしょ。だから結局ですね、まあ、年ばっか取ってって、やがてその新しい波にそういうのは飲み込まれていくわけですね。やっぱこうエキセントリックな中立、連中、極右っていうのはどの国でも今浮き上がってきてますよね。だからもうやっぱり時代の方向は昔みたいなヒットラーに戻るんではなくて、なんかこれはやはり、今回のアメリカの大統領選挙の選択で見えたような中道路線で具体的に何をやろうかという方向に戻っていくんじゃないかと思うんですよね。これはすごくやっぱり大事なことだと思うんですね。そしてもうそのリーダーシップというのは必ずしもその政治家だけがやるもんでもなくて、むしろやっぱり国全体の中でいろんなその価値観の共有というものがないとできないんですよ。だからそのもう原発なければ日本がない、立ち行かないみたいなことを言ってると、じゃあそういう人たちってなんかできるのと、どれだけいるのってのはもうそもそもいないわけでしょ、はっきり言って。で、ですからアメリカで追い詰められてるですね、なんか極右勢力とよく似てると思うんですね。やっぱりその、新しい文明を作るにも何にしろですね、各界の人たちで、その人たちがやっぱり理念の統合っていうことができてないと、新しいものって作るのは非常に難しいんですね。でもやっぱりこうやって、まあ、天の計らいというんでしょうかね。この20年、30年の間に、健康と持続可能性を考えるライフスタイルという、まあ、新しい理念が、そういう言葉を使うか使わないかは関係なくですね、まず日本にも広がり、アメリカにも広がり、ヨーロッパにも広がり、韓国にも中国にも、まあ、中国一部ですけども、広がってきてますよね。まあ、それはやっぱりその、共通の価値観がありますと、その先新しい文明を一緒に作るということは、決して難しいことではないんですね。まあもちろんこれはある程度幅を持ったものでありますから、緩やかな連携という形にこれはなるわけですけども、やっぱりその新しい文明を作るためのこの戦略の柱っていうものがあるわけで、やはり今までのようにですね、原発だとか、あるいはその巨大な軍事力だとか、巨大な金融力だとか、こういうものを使って、要するに巨大なエネルギーで物事を動かそう。これはやっぱもう行き詰まってきたわけですね。ですから、この戦略はなしにしますよと。まあ、一気に減っちゃうのか、緩やかに減るのか、まあ、それは状況によって違うんでしょうけども、とにかくそれには頼らないんだと。そうすると、まあ、自然のエネルギーで、原発でなければ、この村の水車でって話になるわけですね。本当に原発から村の水車へですね、水車から村の、水車から原発になったのは、原発から村の水車に戻ってきたってわけでしょう、電力がですね。本当にまさにその通りになってきたわけで、まあですから、それならそういう形で文明を作っていく。要するにこれから先はチームワークの力だと思うんですね。ですからやはり今度、まあ12月に選挙あって、まあその中でね、全部の答えが出るとは思わないんで、まあこれから1年ぐらいかけてですね、2回目の総選挙は多分来年じゃないかと思うんですが、それに向けてですね、まあいろいろ修練が起こってくると思うんですが、その中でやはり日本全体としてその一つの価値観、まあ、大きな意味での価値観ですね。その中で新しい文明を日本から作るんだということで合意する人たちのがチームを作るということがものすごく大事だと思うんですね。やはり脱原発にしろ、市場金融がもうダメならダメ、 中央政府もダメということになると、それは文明の形を変えなければいけないんですよ。もう、待望生活をするとか我慢するとかではなくて、文明の形を変えることによって初めてそれで幸せをみんな感じることができるようになりますから、非常に大きな事業なんですけども、いよいよそれをやんなきゃならない時が来てるんじゃないかなと思うんですね。まあとにかく来年の、来月のね、選挙で一つの答えが出るんじゃないかな、そう思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、原発廃止は文明を進化させるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。